知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターの井川さんにお話を伺います。井川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は中央子育て支援センターにある子ども事故予防情報コーナーについてお話しさせていただきたいと思います。このコーナーは家の中でどんな時にどんな場所でどんな事故が起こりやすいのかなどの情報をパネルや画像で紹介しています。秋田さんは赤ちゃんや小さいお子さんが家の中で事故を起こしやすい場所といえばどこが浮かびますか？
そうですね、やっぱりお水があるところと考えるとお風呂とか、あとは階段ですかね。
そうですね、赤ちゃんや小さいお子さんにとっては家の中にも危険なことはたくさん潜んでいるのです。例えばお風呂、お風呂での溺水、溺死はとても多いです。小さいお子さんはたとえ10センチの水深でも溺れてしまうことがあります。またキッチンにはお子さんの好きそうなものがたくさんありますが、包丁などの刃物に触ってしまうと怪我をすることもありますし、調味料を誤って飲んでしまったりすることもあります。
うん、怖いですね。お子さんは何にでも興味津々ですからね。私の知り合いのお子さんだとちょっと目を離した隙に階段から落ちていたっていうことも聞いたことがあります。
そうでしたか。怖い思いをされましたよね。ご家庭の皆さんもいろいろな経験をされていると思います。この情報コーナーではお風呂や台所、リビングやベランダ、どのような事故が起こりやすいか掲示してあります。合わせて事故防止につながる工夫についての情報も提供していますので、ぜひご覧いただいてご家庭で参考にしていただければと思います。また小さなものもつまめるようになったお子さんは何でも口に入れてしまう頃なので、誤嚥のリスクがとても高い時期なんです。ボタンやコイン、乾電池、最近はボタン電池もよく使われていますので特に要注意です。この情報コーナーには実際に赤ちゃんが誤嚥すると危険なものも展示してあります。一度見ていただいて、赤ちゃんの手が届くところや子供が開けそうな引き出し、棚などにそういったものがないか確認していただいたり、引き出しや棚を開けることができないようにする工夫を参考にしていただいたりするといいと思います。また子供の口に入ってしまう大きさを示す玉が置いてあります。結構大きいので実際に見ていただくとびっくりされると思いますよ。ご家庭で大きさを確認するときにはトイレットペーパーの芯を通り抜けてしまうものは危険と覚えておいて、十分に気をつけていただけるといいですね。このような常設展示のみでなく、職員が他のママたちに知ってもらってお子さんの怪我や事故が減るといいなという思いで、季節ごとに掲示する内容を変えているコーナーもあります。子育て支援センターに来所したママがこんな怖い思いをしましたとか、子供が思わぬところで怪我をしてしまって病院に行くほどではなかったけれど、ヒヤリとしたハッとした経験を教えてくださったことにスポットを当てて、ママたちに集まってもらって話し合ったり、職員が調べたりして分かりやすく掲示することを心がけています。この掲示コーナーは季節ごとに掲示するテーマも変わっていきますので、一度中央子育て支援センターを覗いてみてくださいね。
そうですね、皆さんに見ていただけるといいですね。とても参考になりそうですね。ところで最近は井川先生どんな相談がありましたか？
1歳1ヶ月のお子さんのママから、朝起きるのがだんだん早くなってきて4時や5時に起きてしまうこともあります。もう少し寝ていてほしいなという相談がありました。
そうですか。これはお父さんお母さんにしてみるとお仕事もあるでしょうし、もう少し寝ていたいなという気持ちにもなりますから、ちょっと辛いですよね。
そうですよね。夏は4時くらいから外が明るくなることもあるので、日の出とともに目が覚めているのかもしれませんね。遮光カーテンやエアコンなどを利用して光や室温、周りの音などに気をつけてみるといいかもしれません。夜は10時間ぐらい寝るのが大切とも言われています。それをもとに早起きの原因や生活リズムを考えてみるといいかなと思います。午前と午後の2回の昼寝を午後の早めの時間帯に1回だけにしたり、時間を2時間程度にしたりするのもいいかもしれませんね。それでも朝早く起きてしまった時には、まだ寝ている時間と伝えるために夜は寝ているふりをしてみてはどうでしょう。意外とまた寝てくれることもありますよ。続けることできっと改善していくと思います。
なるほどと思いながら聞いていました。ひとまずは工夫しながらいろいろなパターンを試してみるということがいいんでしょうかね。
そうですね。
それから今日はもう一つお知らせがあるんですよね。
はい、10月10日土曜日に10時から11時30分美祭庁舎大ホールにて開催します育児講演会をご紹介したいと思います。子育て支援センターでは毎年1回有名な子育ての専門家や大学の先生などを招いて講演会を行っています。今年は0歳から幼児期から就学前後の時期の言葉を育む子育てというテーマで、言葉の相談室小鳥主催で言語聴覚士の寺田奈々さんを講師にお迎えします。寺田先生は言葉や発達の専門家、言語聴覚士としてできることは言葉を育むお手伝いというコンセプトのもと活動してみえます。言葉の発達について知りたい、どうやってお子さんと遊んでいいのかわからないという方、専門家の意見を聞きたい方など、8月3日から申し込みを開始しています。一宮市のウェブサイトや一宮親子手帳アプリから申し込みできますので、ぜひ電子申請をお願いします。
一宮で寺田先生のお話が聞ける貴重な機会なんですよね。これはたくさんの方に聞いていただきたいですね。ラジオをお聞きの皆さん、10月10日の土曜日です。ぜひ申し込みをしてお出かけください。今回は中央子育て支援センターの井川さんにお話を伺いました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮8月号26ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026です。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。Thank you.
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは集まれ1歳のお知らせです。親子で触れ合って遊んだり、親同士が話したりして交流します。日時は9月11日金曜日午前10時15分から11時。会場は丹陽子育て支援センター。対象は市内在住の1歳児と親、抽選で10組です。参加料は無料です。お申し込みは8月13日木曜日から15日土曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは丹陽子育て支援センター。電話番号0586-28-9146、 0586-28-9146 です。続いては赤ちゃんセミナーのお知らせです。日時は9月4日金曜日、9日水曜日、16日水曜日、いずれも午後1時30分から3時。会場は子ども文化広場図書館。対象は市内在住の妊婦、0歳児の親、家族、抽選で20人です。参加料は無料です。お申し込みは8月17日月曜日までに、電子申請または電話で障害学習課までお願いします。子どもの入場はできません。なお託児があります。抽選で12人です。お問い合わせは障害学習課。電話番号0586-85-7074、 0586-85-7074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に子ども作品展のお知らせです。日時は8月19日水曜日から25日火曜日、午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。19日は午後1時から、25日は午後3時までです。会場は博物館。市内の幼稚園、保育園、小中学校の代表作品を展示します。休館日は8月24日月曜日です。お問い合わせは博物館。電話番号0586-46-3215、 0586-46-3215 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JS スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。